申命記の18章の、今日はまずですね、このレビ人が受け取るものは何なのかっていうことは、これは新約聖書に深くこう関わっているわけです。レビ人のすべては割り当てがないっていうことですね。他の部族は割り当ての土地をもらって受け継ぐんですね。ずっと受け継いでいくわけです。だけどレビ人だけは、レビ部族ですね、だけはその土地をもらえないっていうわけです。この、割り当ての土地っていう考え方はずっと前からあるわけですね。この割り当ての土地がどういうふうになっているかっていうのは、この聖書の最後に書いてありますので、それをですね、もう一度ちょっと確認をしておいたらいいと思います。一番聖書の最後にですね、どんなふうに割り当てられたかっていうのは、聖書の3番の地図です。カナンへの定住ってあります。3番の地のカナンへの定住で、そこでですね、見たら点線で区切ってあるわけですね。左上の方のところですね、アシェル、ナフタリ、ゼブルン、ダン、マナセ、ガド、エフライム、それからユダ、ルベンというふうにですね、そういうふうに各地を区切って与えたわけですね。で、ユダが一番南の方にあるというのがすぐにわかると思いますですね。ユダが最後まで残るわけなんです。他の北部の多くのところはアッシリアによって攻撃をされて滅んでしまうわけですね。こういうふうなこの割り当てっていうのが神様からもらった土地というふうなことでですね、ずっとこのことは続いて、今日イスラエルが世界にあちこちに分散しておったのが帰ってきて、ここに今イスラエルと国を作ったも、これはこの聖書の旧約聖書にあることからを根拠としてですね、主張していったわけですけど、これはもう2000年近くここに住んでいる他の民族がおったから、そういういろんな争いに今日も続いていると、前から言っている通りですね。はい、こういう土地をここに見たら分かるように、レビっていうのはないわけですね。レビ部族はもらえなかったわけです。そういうことですね。はい、そういったことは知っておく必要があるわけです。だけどその代わりにですね、このとこが大事なことだけど、この2節です。主が彼らの割り当てられた土地の代わり、神様ご自身をもらうっていうんですね。他の部族は土地をもらって、ずっとこう、代々受け継いでいく。ずっと代々受け継いでいく。だけど、レビ部族はですね、その目に見える土地ではなくてですね、神様ご自身をずっと受け継いでいくんだという。そう、非常に特殊な、役割をこうもらったわけです。で、こういうことは、イエス様以降の時代にもこの精神というのが続いているわけです。どういう意味で続いているかというと、祭司に当たるのはキリストを信じる人々になったからです。新約聖書ではこのレビ人に当たるものが、これがキリストを信じる人になったんですね。祭司というのは神様と人と橋渡しするわけです。人を神様に言えば紹介をするですね。神様を指し示して、そして、ね、罪の許しを受けさせる。そういうことを、もう一番大切なことを紹介する使命ということです。ですから、キリストを信じる人は、様々なものを実際に奪い取られたということもたくさんあるわけです。 ローマの時代でもですね、この財産というもの全部奪われてしまって、それから普通の人が当然持つような安心安全というものを捨てられて、そして、逮捕されたりですね、命まで奪われたと。その代わりこの主が彼らの与えられたものになったわけです。そういうふうにこの世のものはですね、ほとんど奪い去られて捨てられたという人も実際にたくさん出てきたわけですね。で、その代わりに主イエス様、あるいは神様ご自身がその分け前、そして永遠の命ですね、神様やキリストが持っている一番大事ないわゆる永遠命ですね、神様と同じような栄光命をもらったと。それを代々ずっと受け継ぐようにですね、そういうふうにですね、ずっとこの精神そのものは続いておるということで、旧約聖書っていうのはこう表面で一見見ただけではですね、現在の私たちと全く関係がないように見えるんだけど、実はその精神っていうのはずっと奥で流れているわけなんですね。そういうことはとてもこれは重要なことになっているわけです。そういうふうに現代までですね、ずっと続くような非常に深いものの見方っていうものをすでにこの旧約聖書で神様が示しておるということなんですね。それがこの旧約聖書、もう神の言葉としてこういうふうに収められているということの意味なわけです。で、さらにですね、このことは新約、旧約から新約いろいろに言われて、まあ、特に新約聖書には非常に意味が深く広くされて、いろんなところで書かれているわけです。で、そのことについては今回私が九州に行って、ね、福岡でお話をしたときに、40分ぐらいかけてですね、そのことだけでお話をしたわけです。それも命の水に入れようと思ったけども時間がないものだから、もう今回本当に一つのことだけしかもう入れられなかったんですね。ですからこのことだけでもとてもいろいろな内容を含むんですね。で、その少しだけをちょっと見ておきます。新約聖書ではどういうふうにこれがですね書かれて表されているのかっていうと、ここの精神がどんなふうに新約聖書に流れ込んでいるか。で、これはですね、受け継いでいくというこの見方ですね。キリストを信じる人はついついとですね、受け継いでいく。旧約聖書のユダヤ人は目に見える土地を受け継いでいったということですね。それで、レビ人クリスト者は何を受け継ぐかっていう、これは一番最初の新約聖書のマタイの福音書にすでに最初の方に出てくるわけです。でもそういうこととこうと関連しているようなことはほとんどあんまり気がつかないままになっていると思われますが、マタイ福音書のこの5章のですね、三条の教えの覚えやすい5の5です。この五章の五節にですね、新約聖書としては初めて出てくるわけです。ここでは、柔和な人たちは幸いだと。その人たちは地を受け継ぐというんですね。この地を受け継ぐというのは旧約聖書の表現をそのままここに入れているわけです。もちろん新約ではその霊的な意味をここに与えて、そのままここに載っているわけなんですね。これはすぐにわかる。キリストを信じた代、土地をですね、いっぱいもらえるとかね、土地を確保するなんてことは考えられないですね、そんなもの。柔和だったら土地を確保するなんてことは誰も考えないわけです。これは霊的な意味で言われているわけですが、この元はどこから引用したのか、取ったのかと。これは以前にもすでに何度か触れた。 詩編ですね、詩編からのもの、そのままここに出たわけなんです。詩編の37-11というところですね。詩編の37-11なんです。で、これは言語の訳がいろいろ違うために表現、訳語はだいぶ違っていますが、この11節の前半ですね、この訳では貧しい人は地を継ぐとなっています。で、これがですね、どうしてこのマタイ福音書の5章の5と同じなのか、日本語がもうこれ絶対だと思っている人はとてもこんなに同じだと思えないはず。日本語ではですね、貧しいということと柔和ということは全く別の観念だからです。ですか？だからこれがどうしてそうかっていうのは、言語、こういう時にどうしても言語が必要なわけです。このですね、このヘブライ語の言語はアナウィンっていうんですね。ですか？このアナウィムっていう言語はですね、もともとは圧迫をされたという意味を持っているわけです。そこから、苦しむ人、それから悩む人、それから貧しい人と、いろいろな訳されるんです。ですね。で、ここではその貧しい人っていう訳を使ってるんですけれども、これは英語訳なんかではこのいろいろがあるわけです。圧迫されたりですか、苦しんでる人とか、いろいろに英語では確かに訳されている。で、ギリシャ語ではまた別のあれですか。これが一番最初に訳されたギリシャ語なんです。イエス様の200年近く前にすでにギリシャ語に旧約聖書訳されたわけですね。その時に、入話というこのギリシャ語訳でこういうふうに訳されたわけです。ギリシャ語ではプライウスという言葉ですね。ギリシャ語ではどうして柔和というふうに訳されたかと。この柔和というのもやっぱこれとあんまり関係がなさそうに見えますね。どうしてかというと、圧迫されてもやり返さないということで柔和ということで訳したわけです。旧約聖書のギリシャ語訳ですか。圧迫されても圧迫されてもですね、仕返さないという意味なんです。それが柔和というふうに受け取られて、ギリシャ語訳では柔和というプライオスという言葉にギリシャ語で訳した。そのギリシャ語訳の聖書を使ってたんです、人たちは。だからこれをそのまま持ってきたもんだから柔和というふうに訳されたわけです。だけど元の意味は柔和というのとは違うんですね。こういうふうなこと、新約の意味では柔和ということになったから、攻撃されてやられてもやり返さない、だからそれは柔和というふうにも受け取られたわけです。で、そういうふうにですね、こういった一言をきちんと正しく理解するためには、ヘブライ語やらギリシャ語やら旧約聖書のギリシャ語やらいろんなことを知っていなければできないということが起こるんですね。はい、それでここでだから言おうとしていることはですね、圧迫されてもやり返さない、あるいは苦しむ人、苦しいけれどもそこでですね、神様を見上げて、そして神様に頼る人は、神様はかつて土地を割り当てたように神様の約束の良いものを受け継ぐんだと。 まあ、そういうふうにここで受け取られていくようになったわけです。ですね、苦しむ人、悩む人、柔和な人、心砕かれた人、そういう人が良きものを、神様の約束ものを受け継ぐ。そういうことで、ここで初めて出てくる旧約聖書をしてですね、受け継ぐものっていうのはこういう形で出てくるわけです。そして、他にはですね、いろいろなところでも出てくるわけですけど、ちょっとだけ見ておきます。エフェソ書のですね、エフェソの1の14とかを見たらですね、どういうものを受け継ぐかって、エフェソの1の14とかですが、その1の14、352ページですね。ここを見たら分かりますように、私たちが受け継ぐものは御国だ、御国を受け継ぐというふうにはっきりこういうふうに霊的な意味になっているわけです。神の国を受け継ぐんだということなんですね。で、たとえこの世のいろいろな地位とか、あるいは有名になることとか、この世の賞ですね、そういうものはない。あるいは白亜の時代には全ての財産まで取られたりですね、命まで失われるような、けれども神の国という一番ですね、良いもの、一番良いものはこれは神の国なわけです。その神の国自体を私たちが受ける、神の国の中には神のご支配の中にある全てだから、力とか良いものとか美しいものとか清いもの、力ですね、そういう全てをあるのが神の国なわけですね。そういうものを受け継ぐっていうふうに言われるようになった。それから、まあ、そこと関連してですね、主が私たちが受け継ぐものだった、新約だったら主っていうのはキリストでもあるわけです。だから私たちがキリストを受け継ぐということも同じになったんですね。あるいはキリストと同じものは聖霊なわけです。聖霊を与えられて次々と受け継いでいく。受け継いでまた他の人に渡していく。ずっと続く。受け継ぐっていうことは、単に自分が与えられるっていうことだけでないんですね。受け継ぐっていうこと、これは、次の人、次の人に渡していくことができる。そういうものだっていうものになるわけです。ですね。土地がそうだったですね。自分たちがもらった、それを次の子供が渡す。また次と。ずっとそういうふうに受け継いで渡していくっていうのは、これは受け継ぐっていうことなんです。で、実際にそういうふうに、聖霊っていうもの、あるいは神様、キリスト、それからこの神の言葉、聖書。ずーっとですね、はるかの昔から、旧約から言ったら、数千年も三千年以上前から、次々と受け継がれてきたわけです。そういうものなんですね。自分だけ受けるっていうものでないわけです。良いものを神様から慰め与えられましたって自分だけみたいなんですね。でも本来はその慰めの元にある力、神の力は、また受け渡すものだと。そういうようなものが本質にあるわけです。受け継ぐものがあると。 私たちも次々とずっとイエス様から2000年間次々次々と受け継がれて、今私たちも受け取っているわけなんです。私自身は直接には柳原という人は内村鑑三はクラークとかアメリカまで行って、それからシーリー学長総長という職も、その人はまたもっと前の人から受け継いだ、またもっと前の人から受け継いだ、でずーっと来たら遡っていったらキリストまで行くわけです。次々とずーっと受け渡すことができるもんなんですね。それがこの世のものと全く違う。この世のものは例えばですね、ホームラン王とか言ってもらった人もそれで終わりなわけですね。ホームラン王になると他に自分の子供を受け継がせることはできないわけです。土地でもそうですね、まあ、自分の子供を渡せると、でも自分の子供全部悪いことをしたりしてですね、博打かけ落とし全部使い果たしてしまうとか、あるいは子供が生まれなかったらもうそれで終わるわけですね。それから、まあ、土地なんかの売買で、上手な人に全部取られてしまうとか、それはあるわけです。それから大きな交通事故とかなんか失敗をして、そして土地家ごと全部売ってしまうとかですね、で土地とかそういうのも全部続けたりしないわけです。まあ、100年も200年何百年も前からずっと土地を持ってる人っていうのはもうますますほとんどいないわけですよね。そんな風にこの世のものや賞とかいろんなみんなですね、途中で消えてしまうわけです。ずっと受け継がしたりできないんだけど、この神の言葉とか神の国ってずっとですね、神様ご自身が支えてるわけです。受け継がせる、受け継がせる人がいなくなる、また新しく 無から有を生じさせるんだから、受け継ぐ人をまた新しく起こすわけですね。そして受け継がしていくわけです。そういう意味からこの始業っていうのを受け継ぐ、継ぐ業って書いてありますね。受け継いでいくもんなんです。まあ、そのことがですね、特にこの今日はまあ、そういう別のところではもうこれ自体40分ぐらいもいろんなことに関連して話したことですので、私たちが何を受け継ぐのか、受け継ぐっていうことはまた他の人に渡せるもんだという、そういう続いていくもんなんですね。大きな、まあ、流れって言ってもいいですけど、聖書っていうのはそれいつもですね、この流れってものいつも歴史の流れしかないですね。そして受け継いで次々とこの真理っていうのを受け渡して、大きな流れの中に私たちも置かれている。これも確かなことですね。我々がみんないなくなっても、この真理は誰かはまた受け継いでいくわけです。はい、それで、イエス様ももう死ぬ時にですね、自分はいなくなるけど聖霊をあなた方に与えるということを言ったんですね。聖霊そのものはイエス様と同じ、それも受け継ぐし、この御言葉を受け継ぐ、まあ、そういう良きもの、神の国にあるみんなそれがある、それを次々と受け継いでいくっていう、まあ、そのことは私たちのまた大きな役割使命でもあるという、少しなりとも受け継がして受け渡していくという、でこれを別の表現も一つだけ、まあ、挙げておきます。第一ペテロの3の9ですね、言い換えたら第一ペテロの3の9432ページです。新約聖書の432ページ、悪によって悪いことをされたから、あるいは侮辱されたからってまた侮辱する、悪く言われたからって悪いことを言い返すとか、 いうことでは私たちに与えられた高い使命は全うされないと、悪いことを受けたら一層祝福を持って祈って祝福を祈れと、祝福を受け継ぐためにあなた方は呼び出されたのだとですね、こういう神の国にある愛、祈り、力持ってたらですね、こういうふうに確かに祈りを持って悪い人にも返す、愛を返すというわけですね、祝福を受け継ぐっていう、神の国を受け継ぐっていうことは、また祝福を受け継いでまた他者に渡していくという、まあ、そういうふうにこのために必要なのは祈りであるということですね。受け継ぐ、ちょっと受け継げしていくためには祈り、私たちもしっかり祝福を与える、神の国を与えられる、そしてまた他者に対しても敵対するような悪いような人も祈ることで、その祝福あるいは神の国を受け継がしていくという、まあ、そういう非常にこう高いレベルの精神あり方っていうものがこういうところで言われているということです。はい、それでは今日はそこまでしておきますので、読んでもらってしましたけれども、まあ、次の時にですね、残りの部分をしたいと思いますね。次回がだから9節から終わりまでということでします。